皆さんこんにちは。新しいシーズンに入りました。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。今回は第115回の放送です。僕の大好きな10月がやってきました。湿度も下がりほっと一息できる気候を楽しめる時期が10月、収穫の秋ですね。皆さんはどのような秋を過ごされていますか？今年の僕にとっての秋をキーワードでまとめると、読書の秋、勉強の秋、占いの秋、ナレーションの秋、朗読の秋というような感じでしょうか。来年に向けて今年の振り返りを始める時期でもあります。当時までに振り返りを済ませて来年の目標を考えてみるのがおすすめですね。そして10月は僕の誕生月でもありまして、まさにそんなタイミングだなと感じております。自分自身の原点を感じられるとき、原点に戻れるときがあるおかげで、毎日をさらに大切に過ごすことができるように思います。年を重ねられる瞬間を味わい、それを自分自身で大切に過ごす、そのような誕生月だなと思っています。ここで秋の東京公演のお知らせです。音楽と語りのユニット、パステルトライフルのメンバーで出演をするイベントがあります。題して茜色の収穫祭、秋音と夕風と物語です。パステルトライフルとそのメンバーの一人でもある西島咲子さん、そしてシンガーソングライターの植松あずささんによる共同企画です。11月8日金曜日の夜、神保町楽屋さんでの開催です。会場は午後6時半、開始は7時半の予定です。新作も交えながら音楽と語りを通じて秋の味覚をたっぷりお送りします。週末前の夜、音楽と朗読による秋の夜長を楽しんでいただければと思います。そして11月30日土曜日の夜には、友人のシンガーソングライター川原幸喜くんのワンマンライブ、ジャーニージャーニーが開催されます。その幸喜くんのワンマンライブの中で少し朗読をさせていただくんですけれども、とても感動的な楽曲があふれるライブになりますので、お時間ありましたらぜひ会場にお越しいただけると嬉しいです。会場は六本木クラブエッジ、最寄り駅が東京メトロ日比谷線の六本木駅、または南北線の麻布十番か六本木一丁目駅です。幸喜くんの2度目の大規模なワンマンライブということで、昨年のワンマンライブでは111人もの方をですね、動員されたということなんですね。今回の11月のライブでは、隠したい過去を前面に歌った曲とか、新しい後悔をテーマに書き下ろした曲などがあって、ストーリー性のあるライブ展開が見どころとのことです。そして CD シングルのリリースもあるということですので、ぜひぜひ秋の夜音楽を楽しむということでお越しいただけますと嬉しいです。続きまして、今月のモーメントオブトゥルースです。このモーメントオブトゥルースとは、真実の瞬間という意味なんですね。僕の専門である異文化間コミュニケーションから見たコミュニケーションのコツを、英語表現を交えながらお伝えしていくコーナーです。今月の表現は Grow into freedom、Grow into freedom です。Grow は成長する。Freedom は自由という意味なんですね。全体で自由に向かって育つという意味なんですけれども、心の声を感じて本当の意味で解き放って自由に羽ばたく、そして自分を生かしていくというメッセージが込められている表現になります。僕はいつもこの言葉を大切にしたいと思っていまして、Grow into freedom、 何かあった時、そして、日常の中でもこの言葉をこう思い浮かべるようにしています。そこにはまさに真実の瞬間というものがあるような気がするんですね。皆さんも、短い表現ですので、ぜひ口ずさんでいただけたらなと思います。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。今月も素敵なゲストにスタジオにお越しいただいていますので、楽しみに。ラポール心と言葉のハーモニー、 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
アポールのコーナーです。本日第115回のゲストは数秘術コンサルタントの堀内千尋さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、堀内さん、はい、数秘術コンサルタントということなんですけれども、はい、まずね、自己紹介をお願いしたいんですが、現在どんな活動をされていますか？
はい、世の中にはいろんな占いがあるんですけれども、
はい、
数秘術という、それこそ、紀元前1600年から1800年前からずっとありますよという一つの戦術、はい、占いなんですけれども、
はい、
その数秘術を使ってでカウンセリング、はい、コンサルティングを行っている堀内千尋です。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、数字ということですけれどもね、
はい、
数秘術っていう言葉を初めて耳にする方もね、いらっしゃるかもしれないので、
はいは
い、一体もう少し具体的にどんなものなのかというところを教えていただけますか？
はい、喜んで、
はい、
皆さんが毎日見ている数字ってあると思うんですよね。
はい、
何見てますか？
例えば時間とか日にちとか見てますね。
時間、日にち、うん、必ず見ますよね。
はい、
あとは私たちは毎日のようにお買い物すると思うんですよ。
そうですね。
その時に、ね、金額、あれも数字ですもんね。
はい、必ず数字ですね。
あとはね、そういう時間とか、はい、そういう日程のこととか気にしなかったとしても、うん、何か物を数える時も一つ二つ三つなんて言って、うん、数字って実は私たちにとってなくてはならないものになっていると思うんですよね。
はい、うん、
そんな風に日常生活の中で見ている数字というのは、
はい、
実は私たちの脳の左脳の部分、
はい、左脳、
うんうん、
左の方ですね。
そこに、はい、そこに働きかけられていて、
はい、
係数も数としてのものになってくるんですよね。
はい、
で数秘術っていうのはそれを今度は数字の字の部分、
はい、
文字として捉えた時に一つ一つの数字には意味がある、
は
い、
お、
はい
はい、
そこから今度は右脳で数字を一つずつ感じていただく、
はい、
意味があるところを感じていただく、
は
い、
それ
が数秘術というのは特にあるところで、はい、
うん、
その生年月日から皆さんが持っている数字というのがあるので、はい、そう、あなたはどんな素晴らしい長所があって、どんだけ可愛い弱点があって、はい、でこんな素敵な本質があるんですよっていうところをお伝えできる一つの占いです。
はい、そうなんですね。
はい、
数字ってすごいたくさんのものを秘めてる感じがしますね。
そうですね。
はい、はい、なるほど。
うん、
でこの数字きっと長所とかね、はい、弱点とかもこう物語ってくれるんだと思うんですけれども、
はい、
じゃあどのように活かせたりするんですか？
そうですね、私は個別セッションも多く行っているんですけれど、はい、よく相談に来られるのが、
はい、
人間関係での悩み。
あ、どこでもね、人間関係はありますもんね。
そう、やっぱり誰もがそうですけど、一人で生きているわけではないので、うん、
はい、
誰かと関わるときに、うん、できれば揉めたくないし、
うん、
できればうまい関係性を築いていきたいって思ってると思うんですよね。
はい、
そんな時に生年月日からこの人とこの人はこんなところが合うんですよとか、
あ、はい、
でこんなところ 心は合わないというよりは、うん、こういう時には気をつけた方がもっとうまくいきますよっていうのを、はい、そのお誕生日からそれぞれが持っている数字で分かるので、はい、そういうお伝えをして個別セッションをさせていただいております。
はい、すごい人間関係が円滑になって、うん、しかも自分のことも知ることができたりして。
そうなんですよ、
ねえ、うん、いやなんか見える世界が変わってきそうですね。
本当に面白くらい変わりますよ
はい、そういう数秘術ということなんですけれども、
はい、
堀内さん自身が数秘術に出会って変わったことってありますか？うん
うん、はい、ありますね。私数秘術に出会ったのは、はい、2014年の夏のことです。
はい、うん、
ちょうどその時は他の仕事をしてまして、はい、でももうそろそろこの仕事じゃないかもななんて、うん、ちょっと迷うというかどうしようかなっていうぐらいに思っていた時に、はい、うん、数秘術っていうものを知って、はい、講座を受けに行ったんですよ。
あ、なるほど。
そしたらその時に、はい、今のあなたはこういうタイミングですよって言われたことがすごくドンピシャに当てはまっていて、はい、私今の時点でちゃんとこの先を考えて自分の基盤を作る、
はい、
その先のことを考えてお仕事を変えるなら今だよっていう、
あ、そういうタイミングに巡り合えていた。
そうなんですよ。でそこにすごく私納得しちゃったんですよね。ストンって
腑に落ちるというか。
そうなんです。なのでそう、そのセミナーが7月の一番最後の日曜日だったんですけど、
はい、
翌日の、ね、月曜日に辞表を出しました。
すごい早いですね
実は私自分が持っている数字に、はい、その行動力が決めたら早いっていう数字を持ってまして。
なるほど。
納得できたら、うん、あ、じゃあそうしようって、はい、パッて動いちゃったっていうのがあります。
いやでもその行動にすぐ移せるって素晴らしいことですよね。
うん、そうですね、うん、これは数字を意味を学んだ時に、
はい、
こうやってパッパって決めるのってもしかしたら強みになってるか私もって、うん、
なるほど、
思いました。
本当そうですね。
うん、まあその代わりね、面白いぐらい数字をもとに自分の短所というか弱いところもいっぱいわかります
でも知ってた方がね、
そうですね、
自分にとってはあんまり得意じゃないから気をつけるとか他の人に手伝ってもらおうとかね、わ、うん、かるから。
そうした時に私も、はあ、私はこういう数字を持っているから、うん、こういうところがあるかもしれない、やっぱりそうだなって納得できた時に、
はい、
じゃあこういう風なところを得意としている人に頼りたいなって思って、
う
ん、
そうですね、そうですね、
あとは相手がもし何か苦手なことがあった時に、
はい、
私が得意だったら関わってもしかしたらできるかもしれない、
うん、協力してあげられるっていう、
はい、そこも
人間関係のこうね、構築につながっていったりしますね。
う
ん、
はい、そうだと思います。
すごい、数秘術ってすごいですね。
実は面白いんです、
ね、
はい、
そしてね、この、はい、まあ、数字に触れていると、うん、なんか不思議なこととか、うん、なんかすごいなっていうことに出会ったりしそうな気がするんですけど、
はい、
どうですか？
そうですね、いろんなことを経験させていただいてるんですけど、
はい、
実は私2016年の時から、はい、この今年のね2019年に平成が終わりますよって実はお話してました、
うん、すごい、その時から
そう、実は数字のタイミングっていうものが分かるので、はい、その流れる人生の波というかサイクル、はい、そういうところから読み解いた時に、
はい、
あ、19年に平成は一度終えて、うん、新しい時代がしかも5月もしくは7月から始まるよっていうことをお話ししてたんですよ。
はい、
そしたら、うん、ね、あの、ね、本当にそうなったから、はい、ね、私自分でびっくりしてます、
びっくりしますね
、はい、
うわーってなりますね、
はい、本当に数字の流れっていうのは、はい、あ、嘘つかないかもって思いました。
数字が語ってくれてるんですね、うん、本当に。
はい、そうだと思います。
あ、ちょっと、ね、鳥肌立つ感じですね、うん、はい、ありがとうございます、
はい、
それではですね、ここでメッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思うんですけれども、うん、
はい、
このコーナーでは大切にしている言葉とか、うん、心に留めている言葉をね、
はい、
ご紹介していただきたいなと思っているんですが、
はい、
今回どんな言葉を、
はい
はい、
私ね、あの2つありまして、
はい、
1つは 数字を味方にって、
うん
うん、これも皆さんにお伝えしているんですね、
はい、
やっぱり自分の誕生日から自分が持っている数字には素晴らしい長所があるし、うん、素晴らしい才能が隠されているので、うん、それをね知っていただけたら、はい、自分の人生がいい方に自分で切り開いていけるよっていうのがあるので、
はい、
ぜひ自分が求めているものを欲しいってなってほしいですし、うん、手に入れてほしいので、
はい、
そんなところで自分の生まれた生年月日とか、
はい、
そこから来る数字をぜひ自分に味方につけてほしいなって思ってます。
嬉しいですね、はい、なんか数字が味方になってくれると思うと、
はい
はい、
でそんな数字はタイミングも分かるんですけど、
はい、
私ねちょっと今回は本当だってすごいなって思ったんですけど、
はい、
ちょうどね菅野さんに出会うタイミングが、
はい、
ワクワクしたものを自分で広げてったら、それを共有している人と出会えるチャンスがあるっていう時に、
はい、
菅野さんからお声掛けいただいて、
あ、
私こういう出会うタイミングもやっぱり自分の気持ちがね、
はい、
そうワクワクワクワク意識しようって動けたタイミングで菅野さんとお会いできたので、
そうだったんですよね。
これもすごい素敵なご縁だなと思って、本当にありがとうございます。はい、いや、
こちらこそありがとうございます。そういうタイミングだったんですね。タイミング
もね、あるんですよ。
じゃあ数字って本当にいろいろなものを教えてくれるし、
はい、
なんかこう一緒に共に歩んでいけるみたいなところがあるってことですよね。
はい。あと、もう一つ大事にしている言葉が、
はいは
い、思い込みって大事って思ってます。
はい、どういうことですか思い込み。
これね特にプラスのことはね思い込んだら本当に形になると思うんですよ。
あ、なるほど。
そう、はい、マイナスのことはやっぱりねそれが形になったら嫌なので、マイナスのことは絶対思い込まないでほしいんですけど、
はい、
私はこうなりたい、こういう出会いが欲しい、こういうとこに行きたいってなったら、
はい、
それ結構強く思ってるとそういう風になるように物事が上手に働くっていうところを何回か体験してるので、
そうなんですか。
そう、これもすごく大事にしてます。
はい。
そう、思い込みが激しいタイプだねなんてそう言われて笑われるんですけど、
はい、
でもプラスの思い込みだったらいいと思いません？
本当ですね。それで自分がそこに一緒に乗ってね、うん、歩いていくみたいな。
はい。
そういった意味の思い込みってすごくいいですね、はい、
ちょっと大事にしてる言葉でもあります。
あ、じゃあ今度思い込みって言葉を聞いたらそのことを、
うん、そうプラスのね思い込みってぜひ思ってほしいです、
はい、ね、皆さんもね聞いてくださってる皆さんもぜひ、
はい、
いい思い込みでね、
そう、
はい、
毎日使ってみてください。
はい、過ごしていただけたらと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではここで音楽のコーナーです。今日は関西で活動しているシンガーソングライターの山本新さんの楽曲をですねご紹介したいと思っております。はい、それでですねまさにね秋にぴったりな曲をねご紹介できるかなと思っておりまして、ご紹介これからねお聴きいただきたいと思います。少しずつ肌寒く、ね、感じることも増えてきて、秋の気配を感じる季節になりましたが、本日オンエアの月の眠る夜はまさに 秋の空気をまとった曲サウンドになっています。曲を聴いて、山本新さんが気になられましたら漢字で山本、カタカナで新で検索をしていただけますとホームページやツイッターにヒットするということです。それでは、山本新さんで月の眠る夜をお聴きください。
不思議なほど静かな時が二人を包んで、遠くの方を街の明かりがゆらゆら揺れてる。「終わらない歌を」 口のないこんな世界で手にするものなど何の意味も持たないことに僕らは気づいた。信じられるものはただ一つだけ、言葉にならないほどに愛してる。離れないように失わないように言うと繋ぎ合う冷たい手抱きしめるたびに君の悲しみが僕の
山本新さんで月の眠る夜をお送りしました。それでは CM に続いて朗読のコーナーです。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
音声で味わう朗読、毎月さまざまな朗読をお届けしていますが、今回も前回からの続きをお届けいたします。マンチェスターの旅についてのお話ですね。空港での場面で前回は終わりました。何かね、気になる場所があったということなんですけれども、どんな出会いが今日はあるでしょうか。それではお聞きください。空港の高い天井から光の筋が降り注いでいた。僕の足は自然にそちらに向かっていく。光の日だまりの中には小さな店があった。空港の端っこにあって人目を引くとは言えない場所。僕は迷うことなくその店に入る。そこはマンチェスターの土産物屋で、なぜ空港に入っているのだろうというぐらい異空間を思わせる作りだった。古びた本や骨董品、今は使われていないようなカードなどがあちらこちらに置かれていて、まるでおとぎ話でも入り込んだようだ。その時再びある視線を感じた。大聖堂で感じたような視線だった。僕はそっと振り返ってみた。君だったのか、僕を見ていたのは。後ろの棚にいたのはユニコーンだった。ユニコーンは黙ったまま軽くうなずいたように見える。僕は旅のお土産にとユニコーンを連れて帰ることにした。店を後にしてエレベーターに乗ろうとしたとき、再び振り返り、さっきまでいた土産物屋を見ようとした。が、そこにあったはずの店は、忽然と姿を消していた。はい、マンチェスターでの旅のお話の続きをお送りしました。ちょっとね、途中からお聞きいただいた方もいらっしゃるかもしれないですが、はい、なかなか朗読って聞く機会はもしかしたら堀さんないかもしれないですが、
うん、
いかがでしたでしょうか。
いや、こんな風に、
はい、
間近で聞くとすごくいいですね。
ありがとうございます、
うん、なんか目つぶって聞いちゃいました、
はい、ありがとうございます、うん、
はい、
なんかちょっと異空間にね、それこそ入ったみたいなね感じに。
そうですね、イメージがすごい、はい、広がりやすいんですね、朗読って。
あ、そうですね、
うん、
はい、イメージの世界をね、お楽しみいただけたら嬉しいです、
うん、
はい、それではね、 またあの堀内さんとお話を続けていきたいんですけれども、
はい、
まず今後のね活動についてお話ししていただきたいんですけれども、
はい、
何かご予定あるでしょうか。
実はねたくさんあるんですよ。
じゃあここで
どんどんというのも、はい、今年もねもう残すところ3ヶ月じゃないですか、はい、
そうですよ ね
2020年に向けて動き始める人もたくさん、はいね、いらっしゃると思うんですけど、
うん、
でもね一日一日のつながりが1ヶ月になるし、
はい、
1ヶ月1ヶ月ごとのつながりが1年、
うん、
1年ごとのつながりが10年20年っていう風にやっぱりねつながっていくので、うん
はい、
今年の10月、はい、11月、12月、
うん、
こちらもやりきるというか、
はい
ね、自分の中でいいタイミングをしっかりつかんで動いていただきたいなって思ってます、
うんはい、
なので、まずはですね10月の終わり、はい、25日になるんですけれども、はいここで毎月行っているんですが、
はい、
1ヶ月の月サイクルセミナーというのも開催します、
はい、
10月25日にお届けするのは、11月がどんな流れがあって、
うん、
どんな心の在り方で過ごすといいですよっていうのをお話しさせていただきます、
はい、
あとはですね11月になるんですけれども、
はい
こちら12日の火曜日、
はい
実は私、お花の先生でもありまして
あそうなんですね、
はい、ちょっと嬉しいご縁をいただきまして、
はい、
なんとあの新宿京王百貨店で、
はい、
フラワーアレンジメント の、うん、あのワークショップを開かせていただきます。
素敵ですね。
そこでは、
はい、
ご自分で素敵な一年を迎えてもらいたいので、
うん、
皆さんにねあのとっても可愛いお花がついた締め縄作っていただきま す、
はい、すごい。もう来年を、ね、
そう意識して感じ
で、
はいはい、あとは12月中頃に、
はい
これはですね2020年、
はい、
この1年間がどんな1年間になるのか、うん
はい、
それを、数秘術で読み解いたサイクルとして、皆さんに来年はこんな年よっていうのをお伝えするセミナーやります、
はい、
それはまた日にちを追って、
はい
はい、あのお伝えしたいなと思うんですが、
はい
はい、
楽しみですね、
はい
はい、
あとは最後にそんな2020年に向けてちょっとね開運カレンダーっていうのを作ってるので。
あ、そうなんですか。
そうやっぱり物事にはタイミングって
そうですよ
あるんですよ ね、
うん、
できっとそれは私だけでなく、うん、菅野さんも皆さんも誰でも感じたり、
はい、
分かっていたりすることだと思うんですね、
はい、
だからこそ2020年がどんな流れの1年間なのか、
うん、
これが1年分要は月ごとにどんなきっかけがあって、
はい、
どんな流れが来てどんな心の在り方が望ましいのかっていうのを、はい、こうメッセージで書いたカレンダーを、はい、発売していきますので、
はい、
お申し込みは、10月6日から
はい、
スタートになるんですけれど、
まあ、じゃあぜひぜひね皆さん
ちょっとこれ今の時点ですでに、
はい、
あの仮申し込みがすごい来てるぐらいのものなので、
そうなんですか、すごいですね、
しかもあの社会の流れっていう部分と、
はい、
あと個人の流れも知りたい方には、
はい、
特別で個人サイクルのカレンダーも作りするので、よかったら詳細は私のホームページなどで、
はい、
あのご覧いただけたら嬉しいなと思います、
は
い、
そのねあの堀内さんの
はい
ホームページなんですけれども、
はい、
今回のね東京ネットラジオのゲストページにまず堀内さんのプロフィールですとか、
はい、
あのホームページのリンクがあの掲載されていますので、
はい、
ぜひチェックしていただきたいのと、
実
はね堀内さんこちらでラジオもね
そう
番組持たれているんですよね、
はい、やってます、
はいはい、その番組について、はい、何という番組になるんでしょうか。
もう先ほどもちょっとお伝えしたいんですが、
はい、
面白い数字の世界っていうことで、
は
い
数
字を味方に私が1ヶ月ごとの流れをお話しさせていただいてます、
はいはい、ぜひね本当にとてもためになるので、はい、ぜひチェックしていただけたらなと思います。
はい、お聞きください。
はい、ね、本当にこうラジオからね、
はい、
たくさんの学びがあると思いますので、
うん、
はい、毎月、
はい、
いつが発信になりますか、オンエア開始になりますか。
オンエアは第2木曜日、はい、
はい、
になっております。
ぜひチェックしてみてください。
よろしくお願いします。
はい、はい、時間がねあっという間なんですけれども、
はい
はい、本日お越しいただいていかがでしたでしょうか。
いや私このように、 朗読の中でできるってすごくゆったりとした空間でっていうのがすごく心地よくお話しさせていただきました、
はい、あ嬉しいです。
菅野さんのお声の雰囲気とかもすごくいいなって思って、
はい、ありがとうございます。もう
ゲストで呼んでいただいて光栄です。ありがとうございます。
いろいろなお話聞けてなんかね今日ご質問できなかったこともあるので、はい、またねちょっとぜひ今後もね
ぜひぜひこれからもよろしくお願いします、
はいはい。本日のゲストは数秘術コンサルタントの堀内千尋さんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
数秘術のお話とても興味深かったですね。数字の新たな面をたくさん発見できた30分間でした。ここで先月から始まった星座の秘密のコーナーです。今月は天秤座の時期ですね。通常は9月23日から10月23日生まれの方が天秤座です。ここでその天秤座の特徴を少しだけご紹介したいと思います。天秤座の特徴なんですけど、知性を活動的に動かせるところだったりするんですね。社交上手で自分からですね人や物に会いに行ったりすることも得意だったりすると言われています。天秤にも現れている通りバランスを取ることを大切にしていまして、そしてセンスがあって上品な感じを好む傾向にあるという一説もあります。美しさというのが一つのポイントですねと言いながら自分自身が天秤座なのでね言っていてちょっと恥ずかしかったりもするんですけれども、はい、天秤座の時期皆さんもお楽しみいただけたらと思います。秋のね気持ちいい時期ですけれども、皆さん秋の収穫そして秋の味覚風景など楽しんでいただけたらなと思います。それではまた来月お会いするのを楽しみにしています。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。